マルコの福音書4章21節から25節朗読します。イエスはまた彼らに言われた。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているもので、あらわにされないものはなく、秘められたもので、明らかにされないものはありません。聞く耳があるなら聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです。以上の箇所から、自分が測るその測りでと題して、大高牧師に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、私たちの救いのために御子を使わせてくださった憐れみ深いお名前を心から賛美を申し上げます。今朝も私たち一人一人の名前を呼んで教会へとお招きくださったことを心から感謝をいたします。アドベントも第三週日を迎え、昨日は子供家のクリスマス会を持つことができましたことをありがとうございます。普段教会に来ていない二人の少年も導かれ、あなたの御言葉に耳を傾けることができましたから感謝をいたします。どうか昨日まかれた種があなたの時に芽生えますように。また神様、この朝夜朝の中にあって礼拝をお休みしておられる方々がおられます。どうか主が御手を差し伸べてくださり、慰めと励ましをお与えくださいますように、速やかな癒しと回復を与えてくださいますようお願いいたします。またこの朝教会へと来つつも、心の中には重荷を抱えてきている方々もおられるかもしれません。どうか礼拝全体を通して、賛美と祈りを通して、また御言葉を通して、今一度主へと目が向けられ、すべてを解決へと導く神様へと心の目が向けられていきますようお願いいたします。そして心の重荷が主の前に置かれ、確かな平安をいただくことができますように。主よ、私たちはこれからあなたの御声に聞いてまいります。どうか聖霊なる神様の豊かなご臨在の中で、あなたの御言葉がまっすぐに語られ、聞く私たち一人一人も心を開いて御言葉を待ち望むことができますように。そして聞いた御言葉に応答し、生き方が変えられ、いよいよ実を結ぶことができますように。また諸教会にあっても礼拝が捧げられておりますが、どうかこの朝も御言葉がまっすぐに解き明かされ、御言葉の力がいかんなく発揮されますように。そして主の教会がいよいよ御言葉によって強められますように。これからの時を御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。毎週説教準備をするわけでありますが、私は公開説教と呼ばれる一つの書簡を続けて説教していくスタイルをとっていますから、次回どこから語るのかということはある程度決まっているわけであります。ですから次に準備する箇所を一度日本語で読んでみてですね、だいたいこんな内容かなと想像をしたりします。今日の箇所も読んだ感じで、だいたいこういうことが言われているのかなと想像したわけでありますが、いざ準備を始めてみますと、私の想像とは違うということが分かってまいりまして、浅はかな読み方をしたものだと、そう反省をさせられました。 で、私がどんな想像をしたのかといえばですね、例えば4章22節、マルコの福音書の4章22節の記述というのは、他の福音書にも似た教えが出てくるわけであります。例えば、4章22節には隠れているもので、あらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありませんと、終わりまして、これと似た教えがルカの福音書にありまして、次のようにあります。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。ルカの福音書にはあります。このルカの福音書は、パリサイ人たちの偽善について、やがて偽善の仮面が剥がされるという意味において、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。とそう言われています。ですから私はある意味で、このマルコの福音書の4章21、22節も、まあ、裁きのニュアンスとして書かれているのではないか、とそう想像したわけであります。やがて光によって全てのことが白日のもとにさらされるのだ。そう教えられているのではないかと想像考えたわけであります。また続くマルコの福音書4章24節の記述も、聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられますとあるわけですけれども、これもマタイの福音書の7章に似た記述がありまして、そこには次のようにありました。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。この三条の説教では、裁きについて教えられ、裁いてはいけません。そう言われました。そして私たちが他の人を裁くときの基準が、自らが神様に裁かれるときの基準になるのだとイエス様は警告をされました。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのですと。こうあるので、安易な私は最初の想像として、マルコの福音書の4章21節から25節も、裁きの関連で語られているのかと、そう想像したわけであります。しかし準備をしていきますと、これ全然違うということに気づかされました。時々申し上げることでありますが、聖書は使われている言葉だけで解釈するのではなく、その流れ、文脈の中で聖書は解釈していくものです。私が先ほど申し上げたことは、その使われている言葉だけを見て想像して、こんなことを言っているのかな、そう判断したわけです。しかし同時に、私たちがすべきことは、言葉を見るだけでなくて、流れ、文脈を確認すること。今日の箇所はどんな話の流れにあるのか。この直前には先週見ましたように種まきの例えが語られていました。イエス様は神の国の奥義を例えを用いて語られました。種まきの例えでありますが、種をまく人が種をまき、四つの場所に落ちて、それぞれの種について説明がなされました。ある種は道端に、ある種は土の薄い岩地に、ある種は茨の中に、ある種は良い地に落ちたと。この例え話についてイエス様が解説をされて、この教えが御言葉の聞き方に関する教えであったということを先週確認しました。4章14節以降にイエス様の解説があり、それぞれの説明のところに必ず聞くという言葉が登場しました。15節、16節、18節、20節、それぞれに聞くという言葉が使われました。そして聞いた後のあり方というものが問われていた。聞いたことを無視もしくは拒絶することによってサタンが御言葉の種を取り去ってしまう。また御言葉を聞いてすぐに喜んでも 困難によってすぐにつまずいてしまう。また世の思い煩い、心配事、もしくは富の惑わしなどの欲望によって、御言葉の成長が塞がれ、実を結ぶことができないということが語られました。しかし、御言葉を聞き続け、受け入れ続け、そのようにして聞き続ける人は豊かな実を結ぶということが教えられたわけです。で、この1節から20節の間にも、よく聞きなさいとか、聞く耳のあるものは聞きなさい、そうありました。そして今日の箇所を見ましても、23節、聞く耳があるなら聞きなさい。24節、聞いていることに注意しなさい。そうあります。ですから文脈からして、聞き方に関連しているということがわかります。そのことを踏まえた上で、今日の箇所を理解してまいります。21節と22節をお読みしますと、イエスはまた彼らに言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか？食台の上に置くためではありませんか？隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。まずここには、イエスはまた彼らに言われたとあります。この彼らにというのは誰を指しているのかということでありますが、平行記事を読んでみますと、これが種まきの例えの解説に続けて語られたということが分かってきます。つまりは弟子たちに語られている。群衆ではなくて、弟子たちに語られています。そしてこう問いかけられます。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか？食台の上に置くためではありませんか？明かり、ランプを持ってくるのは、家の中を明るく照らすためであります。その明かりを、マスの下やベッドの下に置くことはしません。そんなことをしたら、光で部屋を照らすことはできないからであります。ちゃんと食台の上に置きます。そうすることによって部屋は明るくなる。現代的に言えば、部屋の電球を床やですね、机の下につけるということはしないのと同じであります。当然、部屋の上の方につけるわけです。そのようなことが言われてから、22節では次のようにあります。隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。明かりによって照らされ、部屋が明るくなる。すると、隠れているものもあらわにされます。秘められたものも明らかにされます。イエス様は例えで語られているわけですけれども、神の国についてイエス様は例えでずっとこう語っておられる。神の国の奥義について例えをこう語っておられるわけですね。つまり、この22節と23節で言っていることは、神の国の奥義について言われていると考えられます。神の国の奥義は、例えを用いて今は語られている。なぜ例えで語るのですかというふうに弟子たちは尋ねたわけでありますけれども、まるで隠されているような状態になっている。しかし、隠れている神の国の奥義も必ず明らかにされる時が来る。イエス様が言われたように、秘められたもので明らかにされないものはないのであります。これに続けてイエス様は、聞く耳があるなら聞きなさい、そう言われます。簡単に申し上げれば、神の国の奥義今隠されているけれども、それはやがて明らかにされるんだ、ということであります。また24節、25節でありますが、 また彼らに言われた。聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです。ここでもイエス様は、聞いていることに注意しなさい、そう言われます。そして、あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます、そう言われます。続く25節では、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです。これらの表現は先ほど触れたように、他の箇所では裁きとの関連で使われていました。しかしここでは流れから言って違う用いられ方がしているということがわかります。24節から25節にかけて、イエス様は現在形と未来形を使い分けています。少し言葉を補いつつ説明しますと、あなた方が測るその測りによってっていうのも現在形でありますけれども、あなた方が測るその測りによって、神はあなた方を測られ加えられる。で、この測られ加えられるというのは未来形であります。また持っている人はさらに与えられっていうのも未来形でありまして、持っていない人は持っているものも取り上げられてしまうというのも未来形で書かれています。あなた方が測るその測り、まあ、今その測りによって神はあなた方を測られ加えられる、それがやがてのことであります。これらの教えも計りの例えも持っている人持っていない人の例えも、この文脈、話の流れから言いますと、聞き方に関して言われているということがわかります。つまり、ある仲介者の表現を借りますと、すでに巻かれた御言葉を心に受けて実践する人には、御国の奥義がさらに与えられ、逆に御言葉を捉えるのに失敗した人は、神の国に関する事柄を失うことになる。ということです。すでに巻かれた御言葉を心に受けて実践する人には、御国の奥義がさらに与えられ、逆に御言葉を捉えるのに失敗した人は、神の国に関する事柄を失うことになる。また別の仲介者はもっとシンプルに言います。イエスの教えを注意深く聞く程度によって、与えられる恵みの分量も異なるんだ。イエスの教えを注意深く聞く程度によって与えられる恵みの分量も異なる。この朝私たちは改めて私たちの御言葉の聞き方というものについて自己吟味の時を持つように迫られています。先週も少し触れましたが、イエス様が例えを用いて御言葉を語られるのは、ある意味においては裁きでありました。例えというのは、心を開いて神を求め、御言葉を求めなければ、御国の真理を分からせなくさせます。例えで語るということは、ふるい分ける方法でもありました。求めるならばさらに開かれていくけれども、表面的な理解にとどまるならば、それで終わってしまう。ですから、イエス様は盛んにこう言われました。よく聞きなさい。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳があるなら聞きなさい。聞いていることに注意しなさい。これは弟子たちに言われつつ、今の私たちにも言われていることであります。私たちも、霊の耳を敏感に鋭くして聞くということが求められています。聞く耳を持って聞くということが求められている。つまりは、従うという心を持って、応答するんだという心を持って御言葉を聞く。果たして私たちは、応答する思いを持って御言葉を聞いているでしょうか。 自分に都合の良い言葉、自分を慰める教え、そういったものには耳を傾ける。しかし、自分に迫ってくる言葉、生き方の変化を迫られる御言葉には心を閉ざし、耳を閉ざしているということはないだろうか。パウロはテモテに対して次のように教えています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。パウロは、御言葉を述べ伝えるようにとテモテに命じます。それは、時が良かろうが悪かろうがしっかりやりなさいと。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、そして真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからだ、とそう言います。そのような時代になるけれども、テモテよ、しっかり御言葉を語りなさい。そう勧める。耳に心地よいことを聞こうとする誘惑は、どの時代にもあります。慰めのメッセージを求め、罪を語ると反発を招く時代はいつでもあります。礼拝には慰めを求めに来てるんだ。そういう反発というのはどの時代もあります。旧約の預言者エレミアは裁きを語りました。しかし、同じ時代の偽預言者は平安がないのに平安だ、平安だ。そのままでいいんですよ。そのままのあなたでいいんですよ。偽預言者はそう語りました。人気があったのは当然偽預言者でした。エレミアは迫害され穴に落とされたりする。しかし結果はエレミアが正しかった。エレミアを無視し、偽の預言に耳を傾けた結果がバビロン捕囚でした。いつの時代も御言葉の聞き方というものが問われています。自分に都合の良い教えには耳を傾ける。慰めのメッセージだけを求め、心がなんとなく平安になるということを求める。いわゆる恵まれたというやつです。神の御心は何かということに関心があるのではなく、自分が慰められるということを常に求める。結局は自己中心的に御言葉を理解しようとする。それが私たちへの誘惑として付きまとう。神様を中心として、神様の御心は何かという思いで御心を聞くんじゃなくて、常に自分が慰められる。自分が励まされる。それを求めてしまう。あなたは正しく御言葉を聞こうとしているでしょうか。そもそも応答する思いはあるでしょうか。少年サムエルのような気持ちでここにいるでしょうか。お話しください。しもべは聞いておりますと、そう少年サムエルは言いました。この態度、このあり方こそが私たちに求められている。信仰的に御言葉を聞こうとする。桜の教会の皆さんは真面目に御言葉を聞く人たちであります。前任の小倉先生からもそのように引き継ぎを受けていましたし、今でもそう感じています。御言葉によって牧会をしたいと願っている私としては願ってもないことでありますけれども、しかし一つ私には見えない部分というものがあります。それは皆さんが教会を出てからどのように生きておられるのかは当然見えません。 修法の祈祷課題の一つ目には次のように挙げています。語られた御言葉に応答して歩めるように、そう祈祷課題を挙げています。それぞれが教会から礼拝から派遣され、神様が使わされた場所へと戻っていく。家庭へ、職場へ、学校へ、友人の中へ。また一週間、この世との戦いに皆さんを出ていくわけです。その中でどのように生きておられるのかというのは当然私には見えない。週の半ば水曜日や金曜日に、週末に祈祷会に来られる方の様子はなんとなくわかりますけれども、それも全体の5分の1ぐらいですから、他の方の様子というのはわからない。それは当然であります。私たちは、御言葉に耳を傾け、このようにして聞くわけです。中には熱心にメモを取って聞くという方もいます。それぞれの聞き方があって、それでいいわけです。しかし、その聞くときのあり方と同時に、心の中ということが問われている。イエス様が、聞く耳があるなら聞きなさい、とそう言われている。先週も申し上げましたが、耳は聞くものです。しかし、右から左に流れていくような聞き方というものがあります。一方で、聞いたことを心に結びつける聞き方があります。自分の生き方に関連させ、応答しようとする聞き方です。それは説教だけではない、普段のディボーションの御言葉もそうです。自分の生き方に影響を及ぼす聞き方をしているかどうか。音声として聞くだけじゃないんです。自分の生き方に影響を及ぼすような聞き方。もちろん、いつもいつも御言葉がスーッと入ってくるわけではないというのは現実です。朝読んだ御言葉を夜には思い出せないということもあるでしょう。しかし仮にそういう日があったとしても、それでもなお御言葉を求め続けていく。御言葉は難しいこともあるんです。何でもかんでもスーッと入ってくるわけではない。隣のお寺さんの看板に書いてあるように、なんか2、3行でいいこと書いてあるなっていうんじゃないわけですよ。これだけ大きな聖書を読んで理解しようとするのは大変ですよ。説教聞いてもわからないなっていう時もある。しかし私たちはそれでもなお御言葉を求めて聞き続け、理解させてくださいとそう祈り、熱心に聖霊の助けを求めるならば、主が開いてくださる。そして24節にあるように、恵みが用意されているんです。24節は祝福への招きです。あなた方は自分が計るその計りで自分にも計り与えられ、その上に増し加えられます。私たちが熱心に御言葉を求めて聞き続けるとき、主はそれに応じて計り与え、増し加えてくださる。そして25節にあるように、持っている人はさらに与えられる。しかし一方で、持っていない人、つまりは御言葉を求めない人には、持っているものまで取り上げられてしまう。先週も申し上げたことですが、イエス様は祝福を与えようと用意して待っておられる。熱心に御言葉を求めるならば、祝福を増し加えてくださる。私たちに求められていることは、御言葉をどのように聞いていくのか。福音を聞いて実を結ぶ聴衆はさらに多くのものを聞くようにされる。一方、実を結ばない聴衆はやがて全く何も聞かなくなる。もしくは聞こえなくされる。福音が提供されている今、私たちがどのようにそれを聞くのかということが、私たちの霊的な命に影響してくるんです。ですから私たちは、御言葉を聞くということに対して、怠惰であったり、無関心であってはいけない。今日の聖書の御言葉は、 御言葉を耳にする、聞くすべてのものに対する警告でもあります。イエス様はしつこいくらいに聞き方を強調しておられる。それは、そこに恵みの源が、祝福の源があるからです。だからこそ私たちは、その御言葉の聞き方を、この朝ご一緒に吟味したいのです。応答する思いを持って御言葉を聞いていただきたいのです。説教も、毎日のデボーション。真剣に御言葉を聞く人は、もう 100% 成長します。99じゃないです。100です。また逆に、いい加減な態度で御言葉に向き合ったり、日頃自分で聖書を読まない人が 99.99% 成長しないことも事実です。まあ、100って言うと、なんか奇跡あるかもしれませんから、100とは言えませんけれども、まあ、限りなく100に近い形で成長はしません。なぜなら、霊の父、御言葉の父を飲むことによって成長していくと聖書が約束しているからです。聖書が約束していない方法では人は成長しないんです。御言葉を聞こうとする人には祝福が、霊的な成長が約束されている。また一方で御言葉を聞くことに対して怠惰である者には、それにふさわしい現実が待っている。イエス様は言われました。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです。この御言葉を心に留めつつ、私たちに祝福を与えようとしておられるイエス様の御声に、信仰の耳を持って聞いていきたい。そして神の国の奥義への理解が深められ、ますます御国の福音に生きる私たちでありたい。そのように願います。ひととき、語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。天の父なる神様、恵みの御言葉のひとときをありがとうございました。今週も御言葉の聞き方について改めて共に確認をするとき与えられたことを感謝をいたします。私たちに耳が与えられておりますけれども、この耳を通して私たちはあなたの御声を聞いております。どうか神様、右から左に聞く聞き方ではなくて、信仰を持って御言葉を聞き、また自分の生き方に結びつけて御言葉を聞くことができるように助けてください。私たちは御言葉を聞くことにおいて怠惰になりやすいものでありますけれども、主よ、私たちを励ましてくださって、あなたの御言葉に応答したいという思いを持って、従いたいという思いを持って聞くことができるように、また主よ、教会から使わされて派遣された場所において、どうか御言葉に生きることができるように、私たちは恐れを持ちやすいものでありますけれども、どうか聖霊なる神様が力づけてくださって、その使わされた場所で御言葉に生きることができるように力づけてください。そしていよいよ私たちが成長させていただいて、あなたの祝福を豊かにいただいて、実を結ぶものとさせてくださいますようにお願いをいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。